声の広報、司法日立、令和7年、2025年、8月20日号、ナンバー1796。目次、表紙、1ページ。特集、茨城県北地域おこし協力隊、座談会、暮らしも、仕事も、私らしく。地域に根ざす新しい選択。2ページ。10月から変わります。再生資源集積所の利用方法。6ページ。日立シーサイドマラソン2025。交通規制のお知らせ。8ページ。市政トピックス。9ページ。フォトニュース。12ページ。シリーズ、町のコイン、タッチ、加盟スポット紹介、ボリューム16。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、13ページ。情報広場、お知らせ、14ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。健康、19ページ。日立の子育て、20ページ。9月の市民相談。健康に関する相談は、健康づくり推進課へ。献血にご協力をお願いします。日立小児オンライン医療サービス。ストレス、メンタルヘルスに関する相談。日立市地域医療協議会。日立健康ナビ、FM 日立。以上、22ページ。市内観光果樹園が、9月1日月曜日オープン。日立市コミュニティ推進協議会、設立50周年記念式典。以上、24ページ。最後に、9月の休日緊急診療。救急電話相談、毎日24時間対応。目次、終わり。表紙、特集、茨城県北地域おこし協力隊、座談会、暮らしも仕事も私らしく、地域に根ざす新しい選択。写真は、茨城県北地域おこし協力隊の井野優子さん、三巻渉さん、斉藤幸恵さんの3人です。主な内容、10月から変わります。再生資源集積所の利用方法、6ページ。日立シーサイドマラソン開催に伴う交通規制、8ページ。日立市コミュニティ推進協議会設立50周年記念式典、24ページ。右上に QR があります。市からの最新情報は、市公式 LINE でもお知らせしています。友達追加はこちら。
特集、茨城県北地域おこし協力隊座談会。暮らしも仕事も私らしく、地域に根ざす新しい選択。井野優子さん、三巻渉さん、斉藤幸恵さん。問い合わせ、総合政策課、内線349。地域の魅力や課題に向き合い、持続可能なまちづくりに挑戦する、茨城県北地域おこし協力隊。日立市では、現在、茨城県から委嘱された多様な分野で活躍する隊員たちが地域とつながり未来を描く活動を展開しています。今回は市内で活動する3名の協力隊員にご登場いただき、それぞれの取り組みや地域に住んで感じたこと、そしてもっとこうなったらいいと思う視点やアイデアを語っていただきました。外から来たからこそ気づいた日立の魅力、とは、 地域内外の目線が交わることで見えてくる新しい街の形を探ります。写真があります。3名の協力隊員の皆さんです。左から井野さん、三巻さん、斉藤さん。場所、成功うどくマイクロクリエーションオフィス多賀町。写真終わり。プロフィール、井野優子、写真左。主に20代から40代女性のライフスタイル提案やセカンドキャリア育成を支援する事業に取り組む。茨城エリアの人、こと、ものの紹介や体験を提案するメディアを運営。QR があります。事業ホームページ。三巻渉、写真中央。地域企業の人材採用、育成、定着を支援。人口減少課題の解決手段として、都市部の人材、兼業人材、活用を目的としたマッチングサイト、お頼みを運営。QR があります。事業ホームページ。斉藤幸恵、写真右。アボカドのジュース&スイーツ専門店、アメイジングジュースを運営。皮や種を活用したアップサイクル製品の開発・販売に取り組むほか、地域の特産品を使用した商品開発を行う。QR があります。事業ホームページ。新しい日立を作るそれぞれの活動。地域おこし協力隊の活動内容についてお聞かせください。三巻。私は日立地区産業支援センターや商工会と連携しながら、県北地域の企業に対して人材採用や育成、支援に取り組んでいます。もともとどこかの地域に根を下ろして活動したいと考え、様々な地域を見ていたのですが、その中で茨城県が実施する茨城県北地域おこし協力隊、県北プロジェクト E の存在を知りました。中、茨城県北地域おこし協力隊。県北地域において、地域資源の活用や地域課題の解決につながる事業を起こし、持続可能なビジネスを作り上げることを目指す地域おこし協力隊。中終わり。県からの手厚いフォローに心強さを感じましたし、当時から親しくしていたコーディネーターから声をかけていただいたこともあり、日立市での活動を決意しました。斉藤、私はアボカドを軸にした資源循環型ビジネスと女性が活躍する活気ある街づくりをテーマに活動しています。私の主な取り組みは3つあり、1つ目はアボカドのジュースやスイーツの専門店の運営で、オンラインショップや週末のイベント出店で販売しています。2つ目は、その過程で生じる皮や種を活用した商品の開発・販売で、最近、アボカドプラスライフというサステナブルなライフスタイルを提案するブランドも立ち上げました。そして3つ目は、地域事業者と連携したお菓子の商品開発です。今後は、海の見える場所に拠点を構え、地域の女性を雇用し、アボカドメニューを楽しめるのはもちろん、アボカド収穫体験やワークショップなどを開催し、地域を盛り上げていく予定です。井野、私は地域活性化、ブランディングサポート、キャリア支援の3つを軸に活動しています。地元の魅力を生かしたマルシェや観光イベントを企画し、人と人が自然につながる場を作ったり、企業や自治体の情報発信をメディア戦略やデザインの面からサポートをしています。また、オンラインコミュニティ、This is Me を通じて、日立市に在住する女性などが学び合える場を提供する予定ですし、8月からは地域の魅力を伝える地域密着型メディア、日立暮らしを運営しています。 日立は人の温かさと自然が息づく町。皆さんが思っている日立市や県北地域の印象とは？伊野、出身地の福島県いわき市では、若者を中心としたイベントサークルを運営していました。当時、茨城県は若者向けイベントの集客が東京に次ぐ規模で、多様なジャンルのプレイヤーやカルチャーが集まる街という印象でした。しかし、近年はそうした人々が少なくなり、少し寂しく感じています。三巻、私は東京と茨城の二拠点で生活し、連休には家族を日立市に連れてくることが多くあり、その際家族から、また日立に行きたいと言われることがたびたびあるんです。東京にはない自然や暮らしやすさ、子供が安心して遊べる場所が多くあることに大きな魅力を感じています。斉藤、私は日立市での活動を通じて、人の温かさを何よりも感じています。私の活動を心よく受け入れ、応援してくださる方が多くいらっしゃいます。特に、いつでも帰っておいで、と、まるで娘のように迎えてくださる年配のご夫婦がいるなど、日立市は私にとって第二の故郷のような存在になっています。地域の魅力と可能性を再発見。活動を通してもっとこうすれば日立市が良くなると思う点や気づいた点はありますか？斉藤、私たちのように地域をより良くしたい、助けになりたいという思いを持って活動している方は多くいると思いますが、地域住民の皆さんとはまだどこか微妙な距離感があるように感じています。両者がうまく交わることができれば、さらに面白い取り組みや熱気が生まれるのではないかと感じています。伊野、日立市は坂道が多く、車を走らせれば海のグラデーションや山の美しい景色が目に入ります。日常の中でこれほど豊かな景観に出会える街は珍しく、ハワイや鎌倉で暮らした経験からも、ここには手つかずのリゾートの可能性を感じています。地元の方々から、なぜここに？と聞かれますが、これほどポテンシャルを秘めた街はそうありません。だからこそ、この魅力を地元の方々にも再発見してもらえるようなコンテンツを発信していきたいと思っています。三巻、私は企業が仕事を再設計し、魅力を的確に発信することが重要だと感じています。日立市を離れる人は、仕事がないと言いますが、地元の方には、人がいないと言われます。これは、本質的には、仕事の魅力が伝わっていないだけかもしれません。ある市内企業が、求人内容と発信方法を見直した結果、10日間で20件の応募を得た事例もあります。驚くような特効薬を期待するのではなく、小さな改善の積み重ねが大きな変化につながると考えています。知られざる日立を届けたい。日立市の推しポイントを教えてください。三巻、私の推しは、アクティビティを楽しめるスポットです。家族を連れて市内の観光地をほとんど巡りました。ある地域のキャッチコピーに、ないものはないという言葉があり、私はこの言葉がとても好きです。この言葉には二つの意味があります。一つは、大切なものはすべてここにある。もう一つは、ないものはなくていいです。新しいものを作ればよいという発想よりも、すでに存在しているものの中に、人によって魅力的に映るものがあるという考え方で、その魅力を正しく伝えることができる人を育て発信していくことで、日立市の魅力をより多くの人に伝えることができるのではないでしょうか。斉藤、東滑川光も公園には、たくさんの遊具や散策コースがあり、とても素晴らしい場所だと感じています。公園を出た際、偶然にも隣に温泉スタンドを見つけ、とても驚きました。 地元の方々が次々と温泉を汲んでいく様子に、この魅力をもっと広めた方がいいと強く感じました。地元の方にとっては当たり前の存在かもしれませんが、外から来た者にとってはとても新鮮で魅力的です。伊野、地域おこし協力隊に着任する前、日立市で1週間ほど生活してみたんです。日立駅から望む海やシーサイドロードでのドライブは、海と共に暮らしてきた私にも新鮮で、海の新しい魅力を感じさせてくれました。この町にはまだ開発されていない魅力が数多く残り、観光客も少ない穴場があります。適度な空白と静けさは、物があふれる現代だからこそ価値があり、これから注目されると感じています。最後に、今後の活動に対する意気込みを一言お願いします。三巻、地域の課題である人手不足や雇用の創出に力を注ぎ、事業が持続・発展できる仕組みづくりを進めています。お困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。斉藤、日立市を盛り上げたいという熱い思いを持つ多彩な協力隊メンバーとともに、個性を生かした活動を展開しています。皆さんと一緒に楽しみながら、この街をより元気にしていきたいです。伊野、日立市が魅力あふれる街だと住んでいる方にも思っていただけるよう、新しい日立カルチャーを築く挑戦をしています。まだ知り合いも少ないので、気軽にお声掛けください。そして、皆様のアイデアもガンガンお待ちしています。写真が4枚あります。1枚目、斉藤さんと大子町に吹きガラス体験工房を構える星のガラスとのコラボ作品、アボカドキャンドルホルダープレート。2枚目、三巻渉さん。3枚目、斉藤幸恵さん。4枚目、伊野優子さん。写真終わり。日立市で頑張る地域おこし協力隊。座談会に登場した3人の隊員のほかに、様々な活動に取り組みながら地域を盛り上げようと頑張る地域おこし協力隊の皆さんを紹介します。継承略。神田俊介、写真。林業の担い手不足などにより放置された森林を自伐型林業で保全し活用する活動に取り組む。また、移住体験、間伐材を活用した製品作り、企業研修やイベント企画などを実施。QR があります。インスタグラム。柴田大志、写真。企業・行政の悩みである認知拡大、集客、採用を SNS で解決するため、SNS をまるっと運用する茨城シェアや従業員さんを SNS のプロに育てる内製化支援に取り組む。QR があります。インスタグラム。相沢優太、写真。日立の里山のまろやかな湧き水を活用した緑とサウナ、キャンプ&バーベキューフィールドを2024年10月、十王町高原にオープン。施設を共に盛り上げてくれるスタッフを募集中。QR があります。事業ホームページ。松井陽介、写真。日立駅前で、カレーだし、バイハイカラ。という飲食店を営みながら、地元産食材の魅力を発信。現在は、県産豚肉を使った加工品の開発にも力を入れ、ブランド化に向けて取り組む。QR があります。インスタグラム。大場和正、写真。AI を活用し、日立から世界の情報格差を埋める挑戦を続ける。市内外の連携を深め、地域発グローバル企業として、ビジネスと地域課題解決の両面に取り組む。QR があります。事業ホームページ。 羽田和正、写真。社会問題の一つである空き家問題と、日立市地域における課題をビジネスに結びつけて解決していくプラットフォーム、ウェブ技術を構築・運営する。QR があります。インスタグラム。豊永ひろみ、写真。山鳥の食肉養鶏事業を始めるために、中央町で養鶏技術の承継を受ける。その他、山菜や食べられる雑草などを採取し、調理するイベントなどにも取り組む。QR があります。インスタグラム。滝田真由、写真。市内施設や自然豊かな田畑で、外国の方と地域の方がつながるきっかけを作る活動に取り組む。国際交流サークル運営などに取り組み、多文化が共生する街づくりを目指す。QR があります。インスタグラム。松原流星、写真。市内で株式会社セカンドショットを運営。ゴルフ場などから回収したロストボールを洗浄、選別し、再販売する循環型事業を実施。リーズナブルなリユース商品として再提供に取り組む。QR があります。事業ホームページ。酒井祐介、写真。筋トレが最強のソリューション。筋肉で街を盛り上げます。要介護者の増加を緩和し、市民の皆様の健康寿命延伸をサポートする出張筋トレ教室を運営する。QR があります。インスタグラム。加藤則之、写真。県北ラグジュアリーという県産スパークリング日本酒作りを実施。日立市、茨城の歴史、伝統技術、食材、水を文化的天然資源と捉えて世界に羽ばたく県産品となるよう取り組む。各隊員の紹介はこちら、QR があります。
10月から変わります。再生資源集積所の利用方法。これまで再生資源の収集日に町内会などへお願いしていた集積所の分別袋や看板などの用具類の設置、片付け作業を廃止し、10月1日水曜日からは市が用意する用具類の専用ボックスを利用する方法に切り替わります。問い合わせ、廃棄物減量推進課、内線547。10月からここが変わります。これまで町内会などにお願いしてきた用具出し当番を廃止し、利用者の負担を軽減します。資源物の種類ごとの看板、白い木札を廃止します。町内会未加入者が集積時を利用できない不公平感を解消し、誰もが利用しやすくなります。町内会などで用具出しをしていただいている皆様へお知らせ。現在、町内会などで使用している用具類、看板、白い木札、分別袋、垂れ幕、緑色は市で回収します。9月の再生資源収集日に集積所に残された用具類を回収するので、当番の方の片付けは不要です。ただし、現在使用されている用具類を保管するためのボックスなどは回収しません。10月からの利用方法、収集日前日、市が再生資源の分別袋、缶類、瓶類、ペットボトル用を入れた専用ボックスを集積所に設置します。収集日の前日、収集日が月曜日の地域は土曜日に設置の午前中に設置の予定です。次、収集日。収集日の朝、午前8時30分までに出してください。最初に、缶類、瓶類、ペットボトルを持参した方は、専用ボックスから分別袋を取り出し、排出します。 分別袋は6種類。ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、瓶、無色、茶色、その他の色あります。新聞や段ボール、紙類、その他の金属の出し方はこれまでと変更ありません。袋がいっぱいになった場合は、新しい袋を専用ボックスから取り出してください。次、再生資源の回収業者が分別袋を専用ボックスに戻します。次、市が専用ボックスを回収、点検し、袋の入れ替えや洗浄を行います。詳しくはこちら、QR が3つあります。1つ目、新しい利用方法。2つ目、集積所の位置。3つ目、ゴミカレンダー。再生資源について、よくある問い合わせ。9、町内会に入っていなくても、自宅近くの再生資源集積所に再生資源を出せるようになりますか？ A 10月以降は町内会への入会に関わらずお近くの集積所に出すことができます。 Q 不適正排出物への対応はどうしたらいいですか？不適正排出物とは、汚れていたり回収対象の品目でないもの、再生資源として処理できません。 A 不適正排出物への周知、啓発を引き続き行います。排出されたものについては市で対応します。 Q 分別袋が汚れた場合はどうしたらいいですか？ A 市で専用ボックス回収後に点検を行い、袋の入れ替えや洗浄を行います。 Q ボランティアが集積所の草刈りを行っていますが、今後はどうなりますか？ A 今後も地域の皆様で可能な限り集積所の管理をお願いします。集積所の管理・清掃は利用する方々にお願いしています。マナーを守って清潔に利用しましょう。 Q 雨の日でも回収しますか？ A回収を行います。ただし布類に関しては、雨の日は出さないでください。再生資源を出すときのお願い。再生資源は決められた収集日の朝、午前8時30分までに出してください。専用ボックスは収集日の前日。収集日が月曜日の地域は土曜日に設置。に設置しますが、収集日の前日には出さないでください。汚れているものや対象品目でないものは再生資源として処理できません。分別のルールを守りましょう。布類、紙類は束ねて紐で十字に縛って出してください。布類は雨天時は出せません。集積所の管理・清掃は利用する方々にお願いしています。マナーを守って清潔に利用しましょう。正しい分別へのご協力をお願いします。ゴミの出し方や分別に悩んだときは、ゴミ処理ハンドブック、右の QR をご覧いただくか問い合わせてください。
日立シーサイドマラソン2025、交通規制のお知らせ。日立シーサイドマラソンの開催に伴い、交通規制を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。QR があります。詳しくはこちら。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。大会期日、11月16日、日曜日。10時スタート。交通規制時間帯、8時から16時15分。規制時間は目安であり、当日の競技状況などによって変わる場合があります。交通規制中は、車両によるコースの通行及び横断はできません。コース周辺の道路で 車両の通行が制限される場合があります。当日は交通渋滞が予想されますので、車を利用される方は迂回にご協力ください。交通規制、迂回については、係員などの指示に従ってください。交通規制に伴う住民説明会、時、9月17日水曜日、18時30分から、ところ、池の川桜アリーナ研修室、9月21日日曜日、13時30分から、日立市役所多目的ホール。事前申し込み不要。どなたでも参加できます。図があります。交通規制区間です。池の川桜アリーナをスタートして、シーマークスクエア付近を折り返し、海岸線を進み、久慈サンピア日立付近、留町交差点で折り返して、桜アリーナに戻るマラソンコース全面通行止めとそれぞれの位置の交通規制時間、推奨迂回路が書かれていますが、詳細は省略します。図終わり。日立シーサイドマラソンランナー募集中。8月31日日曜日まで。まもなく締め切り。QR があります。申し込みはこちら。参加賞、出走特典のデザイン決定。エントリーした方全員に参加賞 T シャツ。写真があります。参加賞 T シャツです。青い長袖 T シャツの前に2025、後ろに日立シーサイドマラソンのデザインされた文字がプリントしてあります。写真終わり。当日走られた方に、出走特典タオル。タオルのイメージ図があります。日立シーサイドマラソン2025と書かれ、波をイメージしたデザインが施されています。図終わり。
姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。募集、日立市の未来を共に作ろう。令和7年度、日立市職員採用試験を実施します。来年4月1日付、新規採用職員を募集します。募集要件など、詳しくは市のホームページや、日立市職員採用試験公式 SNS などをご覧ください。申し込み期間、8月20日水曜日から9月5日金曜日。募集職種、一般事務、大学卒程度、短大卒、高校卒程度、障害者対象、動物飼育員、消防。詳しくはこちら、市ホームページの QR と日立市職員採用試験公式 SNS、X、Instagram、Facebook、それぞれの QR があります。問い合わせ、人事課、内線248。採用試験のイメージ写真があります。若い男女4人が一人一人腕を組み、笑顔で前を向いています。真ん中に、日立シティスターリングユー、君がいなければ生まれない未来を、とあります。写真終わり。5年に一度の国勢調査を実施します。簡単、便利な、インターネット回答がおすすめです。9月20日土曜日から、国が任命した国勢調査員が皆さんの自宅を訪問して調査票をお配りします。ご自宅に調査書類が届きましたら、 忘れずにインターネットか、調査票、紙のいずれかでご回答をお願いします。対象、日本に住んでいるすべての人、世帯、外国人を含む、が調査の対象です。住民票などの届出に関係なく、10月1日現在で市内に住んでいる方を、普段住んでいる場所で世帯ごとに調査します。入院や施設入所などで自宅を離れている方、自宅を離れている期間が3ヶ月未満の場合は自宅で、3ヶ月以上の場合は入院先や入所先などで調査します。調査の流れ、9月20日土曜日から、インターネット回答の利用案内と紙の調査票を全世帯に配布します。注意、国勢調査では金銭を要求したり、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることはありません。回答の方法がインターネット回答と調査票紙で回答に分かれています。インターネット回答、10月8日水曜日までにスマホやパソコンから回答を。こちらにはおすすめという文字のイラストがあります。調査票紙で回答、10月1日水曜日から8日水曜日までに調査票を郵送か調査員に提出を。いずれも以上で回答完了。問い合わせ、調査の内容、調査票の記入方法などの質問は、国勢調査コンタクトセンター、電話 0570-02-5901。 設置期間、9月16日火曜日から11月7日金曜日、午前9時から午後9時。調査員への連絡は、国勢調査日立市実施本部コールセンター。電話 0294-22-4288。 設置期間、9月16日火曜日から10月27日月曜日、午前8時30分から午後7時。
お知らせ。9月9日は救急の日。かけがえのない命をみんなで守ろう。9月9日は救急の日です。また、この日を含む1週間、9月7日から9月13日は、救急医療週間とされています。安全・安心な暮らしに欠かせない救急医療について、ぜひこの機会に考えてみましょう。問い合わせ、警防課、電話 24-0119。 みんなで救う命。病気や怪我の中でも心臓や呼吸が止まってしまった場合は、特に緊急を要します。そのような時、命を救うためには、その場に居合わせた方による早急な119番通報や適切な応急手当が重要になります。いざという時、迷わず動けるように、応急手当救命講習を受講して、みんなで大切な命を救いましょう。心肺蘇生法や AED の使用方法などの応急手当救命講習を開催しています。参加を希望される方は、市ホームページ、右の QR をご覧になるか、最寄りの消防署にご相談ください。その119番通報、本当に必要ですか？救急車の台数には限りがあります。出動件数が増えると、通報があっても、最寄りの救急車が出動できず、本当に救急車を必要としている方への対応が、 遅れることもあります。救急車の適正な利用にご協力をお願いします。緊急性のない定期的な通院などは、タクシーなどの公共交通機関を利用していただくか、民間の患者等搬送事業者などを活用ください。ご存知ですか？救急搬送でも選定療養費がかかることがあります。昨年12月から救急車を呼んだ際の緊急性が認められない場合には、大病院、日立市では日立総合病院で選定療養費が徴収されることになりました。救急車の有料化ではありません。選定療養費って何？選定療養費とは、紹介状を持たずに大病院を受診した際に発生する費用です。大病院に患者が集中しないように、病院の機能分担を進めるための制度で、救急搬送の場合でも緊急性がないと判断されたときには、徴収の対象となります。緊急性が認められる場合の例。意識の障害、朦朧としている。転倒、転落、交通事故などによる衝撃。激しい頭痛や腹痛、胸痛など。命に関わるような緊急性があると判断した場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。緊急性が低いと判断される場合の例。微熱や軽い風邪の症状のみ。慢性的な腰痛、便秘。なんとなく体調が悪い、など。救急車を呼ぶか迷ったらこちらに相談を。茨城県大人救急電話相談。電話、シャープ、7119、15歳以上。茨城県子ども救急電話相談。電話、シャープ、8000、15歳未満。つながらない場合、電話、050-5445-2856。市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、良い救急。限られた医療資源を守るため、平日の診療時間内には、かかりつけ医を受診するようご協力ください。問い合わせ、選定療養費に関すること、県医療政策課、電話 029-301-2689 その他、市地域医療対策課、電話 23-6766
お知らせ、県内初、消防被服をアップサイクル、日の用心の熊、日の神ベアを販売します。長年にわたり、市民と消防士の命を守ってきた消防被服が、日の用心の願いを込めたぬいぐるみ、日の用心の熊、日の神ベアとして生まれ変わります。日立へで限定販売しますので、この機会にぜひご購入ください。時、9月6日土曜日、午前10時から販売。ところ、日立へ5階祭事場。販売数、50体限定。消防本部オリジナル缶バッジのおまけ付き。11月上旬に追加で50体を販売する予定です。価格2000円、税込み。問い合わせ、消防本部総務課、電話 24-0119。日の用心の願いを込めて、被服譲渡式を実施。7月14日、日立市消防拠点施設で、アップサイクル消防被服譲渡式、日立へかける日立消防、 を実施しました。式には、事業連携先であるリテールプロパティーズ株式会社、茨城コープ生活協同組合コープ日立店、障害者就労継続支援施設スマイロン日立の関係者が参加、消防職員とともに火の用心の願いを込めるセレモニーを行い、消防被服の譲渡を行いました。写真が3枚あります。1枚目、ぬいぐるみ2体の写真です。ハンドメイドで作り上げた世界に一つだけの熊、火の用心の熊、火の神ベア。2枚目、火の用心の願いを込めて譲渡式を開催。3枚目、ぬいぐるみはスマイロン日立で作成。写真終わり。催し、トップレベルのスポーツを観戦しよう。市内での試合や市民招待試合が開催されます。各チームのエンブレムを添えて紹介しています。水戸ホーリーホックサッカーフェスティバル in 日立プレゼンテッドバイ JX 金属。栃木シティ FC との試合を市内で開催。どなたでも無料で観戦できます。時、9月7日日曜日、午後3時開始。会場、市民運動公園陸上競技場。詳しくはこちら、チーム公式ホームページ、QR があります。ラグビートップイースト A、日立サンネクサス茨城ホームゲーム。クリーンファイターズ山梨と対戦。入場無料なので、ぜひ会場で応援しよう。時、9月7日日曜日、午後4時開始。会場、大瀬スポーツ広場。詳しくはこちら、チーム公式ホームページ、QR があります。B リーグプレシーズンゲーム、茨城ロボッツが日立にやってくる。横浜エクセレンスとの試合を市内で開催。チケット好評発売中。時、9月13日土曜日、午後3時10分開始。会場、池の川桜アリーナ。詳しくはこちら、チーム公式ホームページ。QR があります。J リーグ鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズ日立市の日開催。J1 リーグ第31節セレッソ大阪戦に市内在住、在勤、在学者を無料招待。時、9月23日祝日、午後6時開始。会場、メルカリスタジアム、鹿島市。申し込みはこちら、9月3日水曜日まで、QR があります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線636。フォトニュース。ふるさと日立大使、勝美さん。鳴沢省でコンサートを実施。7月11日、ふるさと日立大使でシンガーソングライターの勝美さんが鳴沢小学校を訪問し、子供たちと交流を行いました。写真。勝美さんは、夢を叶えた物語をテーマに、これまでの活動を振り返りながら、様々なエピソードを披露。また、その後の歌のパフォーマンスでは、児童たちと一緒になって熱唱する場面も見られ、フィナーレで、It's my JAL を歌った際には、児童や地域の方など参加者が一斉に紙飛行機を飛ばし、盛大な盛り上がりを見せました。日立秋祭り監修、吾妻博光さん。母校の河原御中を訪問。7月24日、三味線奏者で、ふるさと日立大使の吾妻博光さんが母校の河原子中学校を訪問しました。この日は生徒たちが 日立秋祭りで披露する川中エイサーの練習を行っており、生徒たちは吾妻さんとの交流のひとときを楽しみました。練習後、吾妻さんは生徒たちに向けて、津軽ジョンカラ節を披露、写真。自分が打ち込める好きなものを見つけてほしい、とエールを送りました。全国の舞台で日頃の成果を披露。香川総文祭2025に市内2校が出場。7月26日から31日にかけて、第49回全国高等学校総合文化祭香川総文祭2025が香川県で行われ、日立第一高等学校から8名、日立北高等学校から2名が出場しました。生徒たちは全国の舞台で日頃の研究などの成果を披露。自然科学部門の研究発表、科学分野に出場した日立北高の科学部は優秀賞、文化庁長官賞を受賞しました。写真は7月15日に市長を表敬訪問し、意気込みを語った生徒たち。桐生市の子どもたちが日立の海へ。桐生市臨海子ども会。7月26日から28日にかけて、桐生市臨海子ども会が日立市を訪れました。同会は、国内親善都市である群馬県桐生市の子どもたちが日立市を訪れ、海水浴などを楽しみながら交流を深めるもので、今年で68回目となります。当日は天気にも恵まれ、参加した子どもたちは笑い声を響かせながら日立の海を満喫。写真。暑かったけど、海が冷たくて気持ちよかった、などと充実した表情を見せていました。
シリーズ、町のコインタッチ、加盟スポット紹介、ボリューム16、町を楽しむコミュニティ通貨アプリ、町のコインタッチ。本シリーズでは、タッチを使った体験をできる市内の加盟スポットを順番にご紹介します。タッチの詳細はこちら、市ホームページ、QR があります。問い合わせ、コミュニティ共同化、内線536、宇野島ヴィラ、太平洋が一望でき、リゾート感あふれるロケーションの中でランチができます。映画や CM のロケ地としても使われる抜群のロケーションで、海の開放感に癒されます。ところ、東滑川町 5-10-1 電話 42-4404 施設情報はこちら QR があります。こんな体験できます。館主が絶景の中で笑顔の写真をお撮りします。素敵な景色を背景に親父ギャグで笑顔のお写真を。宇野島ヴィラ館主原田さん写真。他に写真が2枚あります。1枚目宇野島ヴィラのレストラン、2枚目ヴィラから見える海の様子。写真終わり。たわわの木、たくさん気になるものがありますようにという願いで付けられた店名。クレープやワッフル、ソフトクリームなどをご用意しています。ところ、中鳴沢町 1-17-1 清和ビル2、電話 080-4915-8905。 施設情報はこちら、QR があります。こんな体験できます。100タッチでドリンクをサイズアップできます。夏はかき氷もおすすめです。
ぜひ遊びに来てください。たわわの木、スタッフのお二人、写真。他に写真が3枚あります。1枚目、たわわの木、店の入り口。2枚目、手作りの看板。3枚目、ドリンク。普通サイズのものとサイズアップのもの。写真終わり。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。日立市美術展覧会。日時、9月6日土曜日から14日日曜日。午前10時から午後5時。14日日曜日は午後3時まで。場所、洋画、マーブルホール。日本画、彫刻、多用途ホール。書道、ギャラリー。デザイン、工芸、多用途ホール、ホワイエ。写真、会議室、501号から503号。中学生の部、アトリウム。問い合わせ、交流事業課。電話、24-7711。読売日本交響楽団。珠玉の2大名曲を聴く。チャイコフスキー&ラフマニノフ。日時、12月7日日曜日。午後3時開演。場所、シビックセンター音楽ホール。料金、全席指定。S 席5000円。A 席4500円。B 席3900円。高校生以下2500円。申し込み、9月6日土曜日の午前10時からウェブで、午後1時から電話で、7日日曜日の午前10時から窓口で申し込みを。問い合わせ、チケットカウンター、電話 24-7720。 ひらめき工作、アクリルキーホルダー作り。日時、9月8日月曜日、10月20日月曜日。受付時間、午前9時から午後3時45分。場所、科学館。定員、確実先着10人。料金、500円。別途、科学館入館料。問い合わせ、科学館事業課。電話、24-7731。星巡り、プラネタリウム。星空案内と月の不思議。日時、9月6日土曜日からの土曜日曜日祝日午後2時から。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。問い合わせ、科学館事業課。電話、24-7731。アジア料理サロン、フィリピン料理講座。日時、9月20日土曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター料理室。講師、辻ローナさん。定員、先着30人。料金、1000円。申し込み、8月28日木曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、交流事業課、電話 24-7711。 初めての劇場体験、本物のパントマイム。日時、11月6日木曜日、10時30分開演。場所、日立市民会館ホール。出演、貫地山マイム。 料金、大人2200円、中学生以下1200円。申し込み、9月6日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館 22-6481。半崎よし子コンサートツアー、寺へ。日時、11月23日祝日、午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。料金、全席指定。S 席6000円、A 席5500円。申し込み、9月5日金曜日の午前10時から日立市民会館窓口で販売。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。QR が4つあります。1つ目、シビックセンター、ホームページ。2つ目、市民会館、ホームページ。3つ目、4つ目、9月の貸し館情報。3つ目、シビックセンター。4つ目、市民会館。夏休み、子供無料クーポン。ホームページで配布中。科学館、天球劇場、臨時休館。9月1日月曜日から5日金曜日。
情報広場、防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。16ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式 SNS、日立の情報発信中。17ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。日立市報電子版。市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR があります。日立市インターネット放送局、行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR があります。
お知らせ。日立市議会、令和7年第3回定例会。時、内容の順に読みます。9月4日木曜日、本会議、開会、議案説明。8日月曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会。9日火曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託。10日水曜日、特別委員会。11日木曜日、12日金曜日、常任委員会、総務産業、教育福祉、環境建設。16日火曜日から19日金曜日、22日月曜日、24日水曜日、25日木曜日、特別委員会。26日金曜日、議会運営委員会。29日月曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。 本会議は原則午前10時、29日は午後1時、開会。傍聴、7階議場傍聴席入り口で先着順に受付。傍聴席は65席、うち親子席3席、車椅子席2席。議会中継、本会議の開会日、一般質問、閉会日の様子をケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、市議会ホームページ、QR があります。で、中継します。委員会、委員会の開催時間などは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線373。茨城県知事選挙、投票日、9月7日日曜日、午前7時から午後6時。期日前投票、8月22日金曜日から9月6日土曜日。期日前投票所、市役所多目的ホール、各支所。時間、午前8時30分から午後8時。日立へ、シーマークスクエア、午前10時から午後8時。問い合わせ、日立市選挙管理委員会、総務課内、内線334。うららの湯獣王の臨時休館日。日時、9月1日月曜日から5日金曜日。問い合わせ、うららの湯獣王。電話、39-1126。多賀図書館の臨時休館。図書の返却は、入り口のブックポストをご利用ください。日時、9月3日水曜日から11日木曜日。問い合わせ、多賀図書館。電話、33-2655。県主催事業承継個別相談会。日時、9月30日火曜日、午前10時30分から、午後1時から、2時30分から、4時から。各回75分程度。場所、日立シビックセンター。対象、県内の中小企業、個人事業主。申し込み、9月27日土曜日までに、下の QR から申し込みを。事務局からの連絡をもって予約確定となります。9月28日日曜日までに事務局からの連絡がない場合は、問い合わせてください。問い合わせ、常陽産業研究所、電話、029-233-6734。高齢者のスマホ、タブレット利用をサポート。対象、市内在住の65歳以上の方。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。タブレットであなたの世界を広げよう。全2回。おしゃべりしながらタブレットを楽しみましょう。初歩的な操作とインターネット検索などを学びます。タブレットは貸し出します。時、9月12日金曜日、26日金曜日、午後1時30分から3時。ところ、元気カフェ助川。定員、先着5人、2回とも参加できる方。申し込み、9月1日月曜日から直接か電話で、元気カフェ助川。電話、050-5528-5138 へ。初心者向けスマホ、パソコンの使い方相談会。スマホやパソコンなどの相談会です。相談員が1対1で対応します。 時、9月29日月曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。ところ、元気カフェ久慈浜。定員、先着10人程度。相談時間は、1人60分まで。申し込み、8月28日木曜日から電話で、予約専用ダイヤル 33-5355 へ。火曜から金曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後3時30分。スマートフォン教室。1、時、9月29日月曜日、10時から12時。内容、初めてのスマホ体験。申し込み開始日、9月1日月曜日。2、10月22日水曜日、13時30分から15時30分。基本的な操作、カメラの使い方など。申し込み開始日、10月1日水曜日。3、11月12日水曜日、10時から12時。インターネットの活用、オンライン申請など。申し込み開始日、10月15日水曜日。4、12月3日水曜日、13時30分から15時30分。アプリの使い方、オンライン申請など。申し込み開始日、11月5日水曜日。対象1は、スマートフォンを持っていない方。持ち物。1、筆記用具。2から4は、筆記用具、スマートフォン。ところ、日立へ別館3階。定員、確実先着15人。申し込み。申し込み開始日から電話で、JWAY、0120-816-454 へ、午前9時から午後6時。初心者向けスマホの使い方相談会 in 日立へ。予約不要の相談会です。スマートフォンをご持参の上、気軽にお立ち寄りください。時、9月8日月曜日、午前10時から午後3時。相談時間は1人60分まで。最終受付午後2時。ところ、日立へ地下コープ入り口付近。子供のための養育費相談会。養育費に関する無料電話相談会を開催します。日時、8月30日土曜日、午前10時から午後9時。相談電話番号 0120-567-301 フリーダイヤル。問い合わせ、茨城青年司法書士協議会。電話 029-229-2322。男女の生活と意識に関するアンケート調査にご協力ください。性別に関わらず、互いに尊重し合い、共に活躍できる社会を目指し、市民の暮らしや意識に関するアンケート調査を行います。調査結果は、今後の施策に役立てます。8月中に調査票を郵送しますので、対象になった方は、ご協力をお願いします。対象、市内に在住の18歳以上の男女各1000人、無作為抽出。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 8月27日から9月2日は、子どもの人権強化週間です。法務省と 全国人権擁護委員連合会では、いじめや虐待など様々な人権問題に関する相談電話を設置しています。秘密は守りますので、安心してご相談ください。日時、8月27日水曜日から9月2日火曜日、午前8時30分から午後7時。土曜、日曜日は午前10時から午後5時。内容、相談員、法務局職員、人権擁護委員、相談電話番号 0120-007-110、 フリーダイヤル。この期間以外にも平日午前8時30分から午後5時15分に相談できます。問い合わせ、水戸地方法務局人権擁護課、電話 029-227-9919。 9月の出張刃物研ぎ。時、ところの順に読みます。1日月曜日、中央駅前公園隣。2日火曜日、豊浦交流センター。4日木曜日、市営都市団地集会、田尻町。5日金曜日、高鈴台団地公民館。8日月曜日、宮田交流センター。9日火曜日、弁天池児童公園隣。11日木曜日、与那子交流センター。12日金曜日、花山第三児童公園隣。16日火曜日、金沢交流センター。18日木曜日、大原中央公園隣。19日金曜日、三日野原第一児童公園隣。22日月曜日、水木交流センター。25日木曜日、老人福祉センター吹上荘、久慈町。26日金曜日、南高野第二児童公園隣。29日月曜日、久慈交流センター。時間は午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。料金、包丁、鎌など420円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 33-5586。ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品とは、新薬と同等の効果と安全性を国から認められている後発医薬品です。価格が抑えられ、医療費の負担軽減につながります。希望される場合は、医師、薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。窓口混雑緩和のためのご協力のお願い。お盆や年末年始など、企業の休業日には、警察署に来所する方が多く、運転免許更新窓口の混雑が予想されます。特に、午前の受付が混雑する傾向がありますので、午後の受付もぜひご利用ください。混雑緩和にご理解とご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日時点の本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。日立市は8月下旬に 通知書を発送する予定です。通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。通知の振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。来年5月25日月曜日までに、マイナポータルか、市民課、各支所、出張所で届出してください。QR があります。詳しくはこちら。詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に関して、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。問い合わせ、市民課、内線563、休日、年末年始を除く。コンビニで住民票などの証明書がお得に取れます。QR があります。コンビニなどに設置されているコピー機で住民票などの証明書が取れます。メリット。市役所が閉まっていても大丈夫。利用時間は午前6時30分から午後11時まで。市役所窓口よりも最大100円お得。取得できる証明書。住民票、印鑑登録証明書。交付手数料。コンビニ150円。窓口200円。戸籍全部、個人事項証明書。コンビニ350円。窓口450円。戸籍の不評。コンビニ150円。窓口200円。課税証明書。納税証明書。コンビニ250円。窓口300円。利用できる方。利用者証明用電子証明書。数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方。幸いステーションの写真があります。日立駅前出張所でも証明書が取れます。午前10時30分から午後1時と午後2時から7時。問い合わせ、市民課、内線503。
茨城出会いサポートセンター。女性入会登録料無料キャンペーン。10月31日金曜日まで。対象、入会を希望する女性。内容、茨城出会いサポートセンターは、県と労働団体が設立した団体です。通常1万1000円か2万2000円の入会登録料、3年間有効が無料になります。申し込み、下の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城出会いサポートセンター。電話、029-224-8888。トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金。災害により被災された方々を支援するため、日本赤十字社では、義援金を受け付けています。12月26日金曜日まで。受付場所、福祉総務課、各支所。口座振替で支援することもできます。詳しくは、日本赤十字社ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、福祉総務課、内線391。不動産業者などのカラーコーン広告を発見したら通報を。道路敷に設置しているカラーコーンに貼り紙などを貼り付けた住宅販売の案内誘導表示はすべて違反広告です。設置している業者を発見したときは警察に通報するか都市政策課までご連絡をお願いします。問い合わせ、都市政策課、内線261。いつまでもお元気で、 長寿のお祝い品を贈ります。敬老長寿のお祝いとして、9月中旬以降に対象の方のご自宅に長寿のお祝い品をお送りします。対象、令和7年度内に80歳、85歳、90歳になられる方と91歳以上の方、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれの方、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれの方、昭和11年4月1日以前に生まれの方、問い合わせ、高齢福祉課、内線476。戦没者の慰霊順拝。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者の方、健康状態にかかる審査があります。硫黄島、来年2月25日水曜日、26日木曜日、2日間。申し込み、9月12日金曜日までに申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、福祉総務課、内線391。老齢基礎年金の受給額が増える付加保険料をご存知ですか？国民年金に加入している方が定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話24-2194。上下水道料金の納付は、便利な口座振替をご利用ください。一度手続きをすることで、納め忘れを防ぐことができます。対象、市内で上下水道を利用している方。申し込み、直接市内に店舗がある金融機関、みずほ銀行、料金課、市民課、各支所、出張所のいずれかへ。持ち物、通帳、届け印、上下水道使用料のお知らせか、納入通知書。問い合わせ、料金課、内線585。空き地の適正管理をお願いします。空き地の雑草が生い茂ると、不法投棄や害虫の発生などにつながる恐れがあります。土地所有者や管理者は、定期的に草を刈り取るなど、責任を持って管理しましょう。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、環境推進課、内線298。川の水をみんなで守りましょう。河川に油や薬品などが流入する水質汚濁事故が発生すると、多くの方の生活に影響を与える恐れがあるほか、生物に被害が及ぶこともあります。油や農薬などを流出させてしまったり、流れているのを発見したら、すぐにご連絡ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。連絡先、環境推進課、内線298。茨城県県北県民センター、環境保安課。電話、80-3355。QR があります。司法日立を、10月にリニューアルします。現在月2回発行している司法日立をリニューアルし、10月から月1回発行に変更します。10月から月1回発行に、発行日は毎月1日、紙面をリニューアル。 問い合わせ、広報戦略課、内線509。
催し。シネマサンライズ上映作品。8月22日金曜日から、国宝。主演、吉沢亮、横浜流星。ポスターの写真があります。問い合わせ、シネマサンライズ、シーマークスクエア内。電話、32-5805。日立市芸術祭。1. 日立市民将棋大会。日時、8月31日日曜日、午前10時から午後4時30分。会場は午前9時から。場所、日立市民会館210-220号室。参加料、1500円。問い合わせ、日立将棋連盟、八代。電話、090-5317-9787。2. 市民囲碁大会。日時、9月14日日曜日、午前9時から午後5時。場所、大沼交流センター。参加料、一般2000円、高校生以下500円。問い合わせ、日立囲碁連盟、富岡。電話、090-2910-0106。9月の日立シネマ。日時、9月7日日曜日。21日日曜日、確実午前10時からと午後2時から、各回先着30人。場所、日立シビックセンター地下1階、視聴覚センター映像セミナー室。上映作品映画、東京物語、1953年。136分。問い合わせ、視聴覚センター。電話、24-5055。高原自然塾の催し。1. 野沢菜の種まき、収穫、醤油漬け体験。日時、9月6日土曜日。27日土曜日、11月29日土曜日、全3回。午前9時30分から正午。雨天時は翌日に延期。天候、生育状況により日程変更あり。料金、3500円。3回分。先着12人。2. 多肉植物の寄せ植え。日時、9月14日日曜日、午前10時から正午。料金、1500円。先着20人。場所、1、2とも、高原自然塾。申し込み、1、2とも、8月28日木曜日から電話で、高原自然塾、39-5391へ。吉田忠音楽記念館、みんなで歌おう、歌声喫茶。日時、9月10日水曜日。午後1時30分開演。場所、吉田忠音楽記念館5階、展望カフェ。内容、職員による生演奏で 季節の歌、童謡小歌、歌謡曲、吉田メロディーなどを歌います。料金500円、ドリンクバー代。申し込み、9月2日火曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。9月の日立オレンジカフェ。時、ところ、内容、料金、申し込み問い合わせの順に読みます。1、10日水曜日、14時から15時30分、大沼交流センター、お月見飾り作り、脳トレ、体操など、無料、地域包括支援センター、金沢弁天園、電話 33-7424、2、26日金曜日、11時から14時、日立へ2回、買い物やランチを楽しもう。自己負担あり、高齢福祉課、内線246、受付は開始時間の30分前から、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。要件あり、問い合わせてください。対象、物忘れが心配な方や家族など、確実10人程度、申し込み、開催2日前までに電話で各申し込み先へ、ブックパーティー。日時、9月13日土曜日、午前10時から午後0時30分。場所、南部図書館創作室。内容、参加者が自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。問い合わせ、南部図書館。電話 29-1125。 ギャラリートーク、河瀬蓮井が描く茨城、そしてべらぼう浮世絵展。日時、9月21日日曜日、午後1時から2時30分。場所、南部図書館創作室、ギャラリー。内容、河瀬蓮井の木版画と今年の大河ドラマで注目されている浮世絵、美男画中心を解説します。講師、染谷智之さん、茨城キリスト教大学教授。先着25人。申し込み、9月3日水曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。かみねレジャーランド×バンドリ。全国10カ所のレジャー施設、温浴施設で開催されるコラボイベントバンドリドリームバケーションがかみねレジャーランドでも開催されます。かみねレジャーランドでバンドリの世界を十分にお楽しみください。時、8月28日木曜日から9月28日日曜日。ところ、かみねレジャーランド。ポスターの写真があります。問い合わせ、かみねレジャーランド。電話、22-4737。 9月の元気カフェのイベント。助川市役所庁舎南隣。電話 050-5528-5138。 1、10日水曜日13時30分から14時30分。健康体操。2、16日火曜日13時30分から14時30分。心にハミングを。楽しいアンサンブル演奏会。3、18日木曜日13時30分から14時30分。看護師による健康相談。4、24日水曜日10時30分から12時。悠々コーナー。スポーツ吹き矢を楽しもう。あゆかわ。女性センター内。36-0554。5、10日水曜日13時30分から14時30分。高齢者の健康相談。6、19日金曜日13時30分から14時。カフェで楽しく、ゆるゆる健康体操。7、26日金曜日13時30分から14時。ギターコンサート。久慈浜。老人福祉センター吹上荘内。050-8012-4183。8、8日月曜日10時から11時40分。朝バッグを飾ろう。材料費1000円。先着10人。要事前申し込み。9、9日火曜日13時から15時30分。オリジナル折り紙講座。ハロウィン。材料費300円。先着10人。要事前申し込み。宇野岬ノルディックウォーキング体験会。日時9月21日日曜日午前9時から。受付は午前8時30分から。場所、国民宿舎宇野岬別館カントリープラザ。内容、市内を3キロから5キロほどウォーキングします。動きやすい服装、滑りにくい靴で。12歳以下は保護者同伴。先着30人。申し込み、8月27日水曜日から電話で、県立国民宿舎宇野岬。39-2202へ。日立市民混声合唱団定期演奏会。日時9月21日日曜日開演午後2時から。会場は午後1時30分から。場所日立シビックセンター音楽ホール。内容、3ステージ構成の演奏会です。詳しくは、下の QR をご覧ください。料金、1000円。中学生以下無料。前売り券は、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館で販売中。問い合わせ、 日立市民混声合唱団山田。電話 090-2317-3760。 日光記念館日立オリジンパークバスツアー。日時9月27日土曜日午前9時から午後0時30分。日立駅前集合。対象、市内在住の方。定員20人。多い時は抽選。内容、日立市発祥の企業である JX 金属と日立製作所の博物館、日光記念館、日立オリジンパークを巡ります。申し込み、8月20日水曜日から31日日曜日までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、JX 金属株式会社。電話、03-6433-6668。平日のみ。講座、ダンススポーツ講習会。日時、9月14日日曜日、午後1時から4時。場所、中央交流センター。内容、県代表選手を講師に迎えて、ジャイブ&ベニーズワルツ、社交ダンスを行います。持ち物、ダンスシューズ。詳しくは下の QR をご覧ください。参加料1000円。申し込み9月11日木曜日までに申し込み書、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を郵送かメールで、日立市ダンススポーツ連盟、伊藤。郵便番号319-1414。日高町 1-6-29-1。メール ibkenhoku.dsf@gmail.com。 電話 080-1205-3925 へ。家庭で作るプロの味、おいしいお稲荷さん。日時、9月20日土曜日、午前10時から午後0時30分。場所、中小路交流センター。対象、市内に在住か、通勤、通学している方。定員15人。多い時は抽選。無料託児あり。講師、門馬正和さん。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚、マスク。参加料、700円。申し込み、9月5日金曜日までに、住所、氏名、電話番号をメールか電話で100年塾。メール、iki100j@net1.jway.ne.jp。 電話 23-9165 へ。平日のみ。認知症サポーター養成講座。日時、9月24日水曜日、午後2時から3時30分。場所、特別養護老人ホーム金沢弁天園。対象、市内に在住か、通勤、通学している方。先着15人。 内容、認知症の基礎知識、接し方など、認知症サポーターの役割、申し込み、9月22日月曜日までに電話で、地域包括支援センター金沢弁天園、33-7424 へ、郷土博物館の講座、郷土日立の文化を学ぶ。1. 戦国の世の血縁関係。日時、9月24日水曜日、午前10時から11時30分。テーマ、伊達、糠田、小野崎漁師の実情を読む。2. 糠田小野崎氏。講師、大久保則光さん、郷土日立文化研究会長。2. 昭和22年、水木での古墳発掘調査。日時、9月25日木曜日、午前10時から11時30分。テーマ、水木浜2号墳をめぐって。講師、片平正俊さん、郷土日立文化研究会員。場所、1、2とも、市役所多目的ホール。参加料、1、2とも、100円、資料代。各回、先着60人。申し込み、8月28日木曜日の、午前9時から電話で、郷土博物館、23-3231 へ。読み聞かせ研修講座。日時、9月26日金曜日、午後1時30分から3時。場所、多賀図書館第1、第2研修室。対象、読み聞かせを始める方、すでに携わっている方、保護者など。内容、絵本の読み聞かせの意義や効果とコツ、絵本の選び方を実演しながら基本を学びます。申し込み、9月1日月曜日の午前9時30分から下の QR から申し込みを。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 県立日立産業技術専門学院学院生募集。日立産業技術専門学院では令和8年度生を募集しています。1年間の職業訓練で就職に役立つ技術が身につき、資格も取得できます。試験日程や内容など、詳しくは下の QR をご覧ください。募集訓練科、金属クラフト科、PC CAD 科。詳しくはこちら、QR があります。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話 35-6449。 離職者・休職者のための公共職業訓練。介護サービス課。訓練期間、10月1日水曜日から12月26日金曜日。場所、ベストケアスクール弁天町。対象、公共職業安定所に求職申し込み後、日立産業技術専門学院での選考試験で受講を認められた方。内容、介護職員初任者研修修了証の取得を目指します。介護実習があります。定員15人、無料託児あり。5人まで。 料金、無料。テキスト代などは自己負担。申し込み、9月11日木曜日までに直接住居所を管轄する公共職業安定所へ。その他、年間の訓練予定は下の QR をご覧ください。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話、35-6449。元気な明日のために、知っておきたい糖尿病講座。日時、9月27日土曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。内容、生活習慣病の一つである糖尿病の知識を身につけ、今できることを考えます。講師、小川由里子さん、内科医。参加料、100円、資料代。定員、50人。申し込み、事前に直接か電話で、日立市ラポール協会、36-0554へ。託児は9月18日木曜日までに直接申し込みを。健康。認知症予防教室。日時、9月18日から10月2日の木曜日。全3回。午後1時30分から3時、18日のみ午後3時15分まで。場所、多賀図書館。対象、市内に在住の65歳以上の方。先着30人。内容、認知症予防につながる生活習慣や、運動などを学びます。持ち物、筆記用具、動きやすい服装で。申し込み、8月27日水曜日から電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ。目指せ、8020。6424達成教室。歯を失った場合の治療選択肢を徹底解説。日時、9月8日月曜日、午後1時15分から3時。受付は午後1時から。場所、保健センター3階。内容、歯科医師による講話と口腔ケア指導など。講師、曽谷学さん、曽谷歯科。先着20人。申し込み、8月22日金曜日から電話で、健康づくり推進課、21-3300 へ。検診、申し込み受付中です。1、肝炎ウイルス。場所、保健センター。集団検診。対象、40歳以上。令和8年3月31日時点。で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方。内容、血液検査。料金、40歳は無料。41歳以上は200円から800円。申し込み、12月24日水曜日までに、下の QR から申し込みを。2、乳がん。対象、30歳以上。令和8年3月31日時点の女性。 66歳以上の方は、2年に1回の検診です。検査内容、超音波検査、マンモグラフィー検査。昨年度に市の検診でマンモグラフィー検査を受けた方は、超音波検査のみ。料金、300円から2000円。年齢と受ける検査により、料金が変わります。詳しくは、左の QR をご覧ください。申し込み、12月12日金曜日までに、下の QR から申し込むか、電話で、予約専用ダイヤル、85-8200 へ、問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。
日立の子育て、乗り物いっぱい絵本展、日時8月26日火曜日から11月3日祝日、場所記念図書館1階お話の部屋。内容、電車や車、飛行機など乗り物の絵本を展示・貸し出しします。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。 子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師の順に読みます。1、宮田、電話 22-5592、 9月8日月曜日、かかりやすい病気の予防と対応について、健康づくり推進課。2、大久保、 33-1125、 9月9日火曜日、子育てに関する講座、子育て支援課。3、花山、 36-0526、 9月11日木曜日、子どもの健康と事故防止について、健康づくり推進課。時間、午前10時から11時。申し込み、事前に電話で各子育て支援センターへ。キラリンタイム、ロゼットキーホルダー作り。日時、9月11日木曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、育児中の方、定員8人。多い時は抽選、無料託児あり。内容、プリーツリボンとくるみボタンで名前入りキーホルダーを作ります。講師、鈴木明日香さん。参加料300円。申し込み、8月20日水曜日から9月3日水曜日までに、下の QR から申し込むか、電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。9月のキッズシアター。日時、9月13日土曜日、27日土曜日、午前10時から11時6分と午後2時から3時6分。場所、日立シビックセンター地下1階視聴覚センター映像セミナー室。映画、すみっこ暮らし、飛び出す絵本と秘密の子。各回先着30人。入退室自由。問い合わせ、視聴覚センター、電話 24-5055。 日立特別支援学校体験学習。日時、9月18日木曜日、午前9時から11時50分。場所、 日立特別支援学校。対象、来年度就学を予定すること、保護者。申し込み、9月9日火曜日までに、在籍する幼稚園、保育園、認定こども園に申し込みを。問い合わせ、日立特別支援学校、電話 36-0530。発育ボール、エリプスセンス、親子遊び。日時、9月20日土曜日。1、午前9時30分から10時20分。2、11時から11時50分。場所、池の川桜アリーナ。対象、1は3歳から5歳児と保護者。2は6歳から8歳児と保護者。各回先着12組。内容、ボールを活用し遊びながら体の動かし方を学ぶ教室です。持ち物、室内シューズ、動きやすい服装で、参加料、1100円、障害保険料を含む。申し込み、8月28日木曜日の正午から下の QR から申し込みを。問い合わせ、池の川桜アリーナ。電話、35-0767。幼稚園、認定こども園、遊びの集い。実施園、大沼、電話番号、37-3755。9月10日、水曜日。10月11日、土曜日。11月7日、金曜日。12月17日、水曜日。串型、39-3221。9月11日、木曜日。10月11日土曜日、11月6日木曜日、12月10日水曜日。宮田 22-3953。 9月11日木曜日、10月なし、11月13日木曜日、12月なし。花山36-2673。9月11日木曜日、10月なし、11月13日木曜日、12月なし。確実、午前10時から11時。対象、未就園児、保護者同伴。申し込み、実施日の前日までに直接か電話で各園へ。宮田花山認定こども園は、実施日の3日前から前日までに各園へ。各私立幼稚園、認定こども園でも、未就園児への子育て支援を実施しています。実施日や内容など、詳しくは各園、電話番号は右の QR 参照。に問い合わせてください。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。時、9月11日木曜日、午前9時30分から11時。実施園、電話番号の順に読みます。公立、中央、39-2405。かみね、22-5582。宮田、22-3953。大森、22-5584。上町、22-5583。大瀬、35-5585。湯名子、33-1093。大久保、33-0872。花山、36-2673。水木、 52-2608、くじ、52-5046、私立、石町、39-5250、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、子供の家、43-6494、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、政治園、22-0373、つくしんぼ、37-4278、大久保幼稚園、33-2274、田賀桜、59-3355、学びの森若葉園、33-8822、森山聖徳、52-0774、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412、南高野、52-1327。対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも運動できる服装で、申し込み、9月8日月曜日から10日水曜日の午前9時30分から午後4時までに、直接か電話で各園へ、詳しくは各園に問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。マインクラフトで世界遺産を学ぼう。日時、9月21日日曜日、午前10時30分から午後0時30分と午後2時から4時。場所、日立へ2回、各回先着15人。対象、小学3年生から中学生。内容、世界遺産について調べ、人気ゲームマインクラフトを使って制作発表します。申し込み、9月3日水曜日の午前9時から9月19日金曜日の正午までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、アプリシエイト。電話 029-350-1730。 子育て広場で遊ぼう。ふれあい遊び、季節のイベント、子育て相談などを行います。活動期間、10月から来年2月、午前10時から11時30分。各コース、月2回程度。全8回。コース名、ところ、曜日、対象の順に読みます。ピヨッコ、1、大久保交流センター、火曜日。2、水木交流センター、水曜日。0歳1歳、令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれ。スキップ。3、多賀図書館、木曜日。4、大久保交流センター、金曜日。1歳、2歳、令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ。料金、無料。活動内容により自己負担あり。定員、各20組程度。多い時は抽選、市内在住で初めて参加する方優先。申し込み、9月24日水曜日までに、下の QR から申し込むか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。みんなでチャレンジ、シャボン玉遊び。日時、1、9月25日木曜日、2、 26日金曜日、確日午前10時から11時20分。場所、大瀬青少年の家。対象、1は、お座りからよちよち歩きのお子さん。2は、歩いて活発に遊ぶお子さん。未就学児。確実20組程度。多い時は抽選。市内在住の方優先。申し込み、9月11日木曜日までに、下の QR から申し込むか、直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。子どもセンター相談日。問い合わせ、子どもセンター電話 36-0048、QR があります。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。火曜から土曜日、9時から17時。保健師相談。発育や発達などの悩みに。9月10日水曜日、9時30分から11時30分。教育相談員相談。発達の遅れの心配、落ち着きがないなどの悩みに。9月16日火曜日、10時から16時。栄養士相談。離乳食、食事や栄養などの悩みに。9月24日水曜日、9時30分から11時30分。対象、18歳までの子供と保護者。申し込み不要。保健師、栄養士相談は、保健センターとのオンライン相談です。9月の図書館の催し。お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。すべて申し込みが必要です。記念図書館、ラッコのお部屋、対象0歳から、時17日水曜日、24日水曜日、11時から11時30分。晴れ猫お話し会、おおむね0歳から3歳、11日木曜日、14時から14時30分。多賀図書館、おいっちにお話し会、0歳から、12日金曜日、27日土曜日、10時から10時30分。中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、16日火曜日、10時から10時30分。てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、13日土曜日、11時から11時30分。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、15日祝日、11時から11時30分。クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、28日日曜日、11時から11時40分。お話し会申し込み、9月1日月曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを、各図書館の QR があります。赤ちゃんに絵本をプレゼントしています。ブックスタート。市内在住の2歳になる誕生日までの赤ちゃんに、ブックスタートパックの配布と、絵本の読み聞かせを図書館で実施しています。配布内容、ブックスタートパック、絵本2冊、コットンバッグ、絵本のリストなど、無料、1回限り、持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、記念図書館、20日土曜日、10時30分から11時30分。多賀図書館、27日土曜日、 11時から12時、中央図書館、16日火曜日、10時40分から11時40分、南部図書館、7日日曜日、21日日曜日、10時30分から11時30分、保健センター、9日火曜日、1歳6ヶ月健診時、ブックスタートパックの配布のみ。この時間以外でも、図書館の開館時間中にブックスタートパックを受け取れます。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。図書館の催しについて詳しくは、図書館のホームページへ、QR があります。9月の市民相談。お気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通 22-4286、ファックス 24-5301。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、平日9時から17時、土曜日、事前予約制、9時から16時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラやいじめ、高齢者虐待や DV 問題など、午後は事前に電話か LINE で予約を。9日火曜日、10時から15時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話か LINE で予約を。11日木曜日、10時から15時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は、事前に電話か LINE で予約を。17日水曜日、10時から15時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。8月20日水曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム相談か、希望者は予約時に申し込みを。10日水曜日、24日水曜日、13時から16時、1組30分、先着順、同一内容の相談は1回のみ。司法書士相談、司法書士が受けます。相続、贈与、不動産登記、成年後見など、事前に電話で予約を、8月20日水曜日の午前9時から受付、3日水曜日、14時から17時、1組30分、先着順、同一内容の相談は1回のみ、法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、事前に話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。2日火曜日、16日火曜日、13時から16時、1日7人まで、1人25分程度、先着順、同一内容の相談は1回のみ。巡回暴力相談。茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。 事前に電話 029-228-0893 で予約を。18日木曜日10時から16時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に県社会保険労務士会ホームページか、ファックス 029-350-3222 で予約を。25日木曜日13時30分から16時30分。多賀市民相談コーナー。多賀市署内。電話 36-6221。一般相談。市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事の相談など。平日9時から12時、13時から17時。女性生活相談室、ラポール日立内、電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や、離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。平日、木曜日を除く。13日土曜日、27日土曜日、10時から17時。女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315。女性カウンセリング相談、臨床心理士などの資格を持つ女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に右の QR から予約を。17日水曜日、20日土曜日、10時から12時、13時から16時。男性 SNS 相談。臨床心理士などの資格を持つ男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事。詳しくは右の QR をご覧ください。性的マイノリティ SNS 電話相談。臨床心理士などの資格を持つ相談員が受けます。性的マイノリティの方や、ご家族など、関わるすべての方の悩み事や困り事。詳しくは右の QR をご覧ください。ボランティア情報相談コーナー。コミュニティ共同課内、内線488。ボランティア団体や活動の情報提供や相談。平日、8時30分から17時15分。消費生活センター。日立シビックセンター6階。電話 26-0069。消費生活相談。消費生活相談員が受けます。消費者の契約トラブルや借金問題など、まずは電話でご相談ください。平日9時から16時。健康に関する相談は健康づくり推進課へ。歯科相談。時9月3日水曜日。栄養相談。9月1日月曜日。申し込み。いずれも電話で健康づくり推進課へ。ところ。いずれも保健センター。申し込み、問い合わせ。健康づくり推進課。電話 21-3300。献血にご協力をお願いします。時、9月27日土曜日、10時から11時45分。 13時から16時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。日立小児オンライン医療サービス。事前登録をすると、いざという時にすぐ使えて便利です。子育て世帯の方は、ぜひご登録ください。1、オンライン医療相談。対象、中学生以下のお子さんがいる世帯の方。利用時間、24時間365日。料金、無料。2、オンライン診療。対象、中学生以下のお子さん。利用時間、平日土曜日は18時から22時。日曜日、祝日は9時から13時と14時から22時。料金、実質無料、小児丸福利用の場合。詳しくはこちら、QR があります。問い合わせ、アプリに関すること、リーバー、電話、029-896-6263。その他、地域医療対策課、電話、23-6766。
ストレス、メンタルヘルスに関する相談。茨城こころのホットライン。祝日、年末年始を除く、9時から12時と13時から16時。電話、029-244-0556。平日、0120-236-556。土日、茨城いのちの電話、毎日24時間対応。電話、029-350-1000。日立市地域医療協議会、日立健康ナビ、FM 日立。放送日、毎週水曜日、午後6時30分から。テーマなど、詳しくは、右の QR をご覧ください。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014。
市内観光果樹園が、9月1日月曜日、オープン。日立の自然に包まれた果物の里、日立中里フルーツ街道、写真。作物、時期、ぶどう、9月、10月、りんご、10月から12月。ところ、下深荻町、中里交流センターの近く。農園数、16件。農園により、ぶどう、りんご狩り、か。問い合わせ、里川西特産果樹生産部会。電話 090-2735-0028。 リンゴ部会、無糖部会長。電話 59-0621。 ブドウ部会、与沢部会長。詳しくはこちら、QR があります。潮騒の丘に輝く日立の宝石。織笠観光ぶどう園。写真。作物、時期、ぶどう、9月、10月上旬。ところ、織笠町、豊浦小学校の近く。農園数、4件。問い合わせ、織笠ぶどう部会。電話、43-5429。鈴木部会長。詳しくはこちら、 QR があります。日立市コミュニティ推進協議会設立50周年記念式典、入場無料。日立市コミュニティ推進協議会設立50周年を記念し、式典のほか、記念講演やコミュニティの活動を紹介する展示などを行います。日時、11月1日土曜日、午後1時から4時。場所、日立シビックセンター音楽ホール。申し込み締め切り、10月1日水曜日までに、次のいずれかの方法で申し込みを。定員200人、多い時は抽選。下の QR から申し込み。往復はがきに、50周年記念式典申し込みと明記の上、住所、氏名、電話番号、人数を記入し、次へ。当日消印有効。郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、日立市コミュニティ協働課。問い合わせ、日立市コミュニティ推進協議会事務局、コミュニティ協働課内、内線536。記念式典、時間、午後1時から2時35分。内容、コミュニティ活動功労者表彰。記念映像上映。事例発表。豊浦学区まちづくり推進会。金沢学区コミュニティ推進会。記念講演。異常気象と向き合う。身近でできる災害対策。講師、依田司さん、写真。お天気キャスター、気象予報士。時間、午後2時50分から4時。テレビ朝日系列、グッドモーニング、などでおなじみのお天気キャスター。わかりやすく、時にユーモアを交えた天気解説で、多くの視聴者に親しまれています。気象の専門家として、災害対策、気候変動、異常気象の背景などについても、積極的に情報発信を行っています。最後に、9月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1. 内科、小児科。日立市休日緊急診療所。幸い町 1-17-1。日立駅前大型商業施設、日立へ別館2階。電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、電話、33-5733へ。2. 外科。7日、川端整形外科、皮膚科クリニック、上根町。電話、33-5066。14日、聖霊メモリアル病院、もみや町。52-8500。15日、栗山整形外科、日高町。42-8100。21日、日立厚生委員、鮎川町、34-1241。23日、島崎病院、大瀬町、36-7070。28日、和田クリニック、東金沢町、28-6015。受付時間、9時から11時30分と、13時から16時。救急電話相談、毎日24時間対応。救急車を呼ぶべきか迷ったとき、 茨城県大人救急電話相談。15歳以上。電話、#7119。茨城県子ども救急電話相談。15歳未満。電話、#8000。つながりにくい場合は、電話、050-5445-2856 へ。応急手当に関するアドバイスや、診療可能な医療機関の案内など。消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい救急。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 0294-22-3111。ファックス 0294-21-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
8月1日現在の人口世帯数16万586人、前月比-213。男79,923人、-139。女86,633人、-74。76,017世帯、-89。自然動態、-126人。社会動態、-87人。7月の出生数、51人。以上で、声の広報、司法日立、令和7年、2025年、8月20日号、ナンバー1796を終わります。音声版制作、茨城県視覚障害者協会、音声訳、日立リーディングサービスグループでした。